ルカの福音書8章ですね。
ルカの福音書8章です。で、ここでの主題は
福音の広まり、福音の広まりです。で、一節見てください。その後イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら町や村を次から次に旅をしておられたとあります。イエスが神の国を説いて、そして福音を述べ伝えて歩き回れたわけですね。このようにして福音がいろいろなところに広まっているわけなんです。8章でのテーマがこの福音が広まることなんですけれども、まずイエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながらというふうに、福音が広げている本人はイエス様ご自身であることに気をつけてください。イエス様が福音を述べ伝えているのであって、私たちが福音を述べ伝えているのじゃないということですね。ここを見てくださいね。で、私たちは自分たちが何かをして、この福音宣教をするときに自分たちが何かをして、それで何かプログラムを作って、それを神様が祝福してくださるようにっていうふうに、願ってしまいます。けれども本当はですね、イエス様が何をなされているのか、そしてイエス様がなされるその福音を広める働きに私たちが参加しているっていうのが本当の姿なんですね。そこで次見ると、十二弟子もお供をしたとあります。イエス様は町や村を行き巡られるうちに彼らも一緒に行き巡った。そして彼らがイエスと共にいたということなんです。福音を広めることがイエス様のお仕事なら、イエスのそばにいることが弟子たちの仕事なわけですね。そして私たちの仕事でもあります。イエス様は重荷の持ったもの、疲れているものは皆私のところに来なさいと言われました。イエス様のところに来て、イエス様と個人的に人格的に親密に関わりを持っていくということが大事なんですね。そこで私たちの役目があるわけなんです。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち7つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。大勢の女たちもイエスと共にいたわけです。でルカは福音書に女性の姿を多く描いていますね。バプテスマのヨハネのお母さんのエリサベツからずっとですね、他の福音書には書かれていない女性が、描かれています。このように神様は文化的社会的な障壁を超えて愛の御手を一人一人に差し伸べておられるわけなんですね。でそして彼女たちがイエスのそばにいた理由が、悪霊や病気を治していただいたとあるわけなんです。私たちは前回7章においてイエス様の御足に口づけをした人もですね、多くの罪を許されたから多くを愛したんだとあります。つまり神様の恵みに触れられた人が愛してイエス様にお仕えしているわけなんです。何か自分が正しく生きたいと願っているからお仕えするのではなくて、神様がこれだけ大きなことをしてくださったんだから、それに感謝してお仕えしていくわけなんですね。そしてここで出てくる女の中で一番最初に出てくるのがマグダラのマリアであり、マグダラの女と呼ばれるマリアであり、その次に出てくるのがヘロデの羊の妻であるということも面白いと思うんですね。マグダラのマリアというのはですね、7つの悪霊を追い出していただいたということで悪霊付きだったわけですね。ですからまともな生活を送っていない、他の人々からは恐れられて、そしてもう人間のようではなかった人だったわけです。けれどもここで政府の高官の妻が出ているわけですね。その2人がイエス様と共に歩んでいるわけなんですよね。ですから私たちは本当にここからどのような背景の人も神様を必要としていて、神様の恵みを必要としているということが分かります。そしてここでは最後に自分の財産を持って仕えているというところがあるわけですね。私たちはこの 言葉を持っている、御言葉とかですね、祈りを持って神様にお仕えするわけなんですけれども、目に見えないことだけでお仕えするわけではなくて、このようにして財産を持ってお仕えしていくっていうのもあるわけです。なぜならば、私たちの心だけじゃないんですね。私たちの体も、また私たちの持ち物も神様のものなんですね。こうして彼らはイエス様のお供をしていたわけです。イエス様のお供をすることによって福音を述べ伝えていたわけなんですね。そして実際にお供をして何をしなければならないのか、そのことが次から書かれています。それは神の御言葉を聞く、イエスから何かを話されるのを聞くっていうことなんですね。さて大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいている時道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち這い出たが、水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが茨も一緒に這い出て、それを押し塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち這い出て100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のある者は聞きなさいと叫ばれた。イエス様は例えを話されましたが、聞くことについて話されたんです。この例えは聞くことについての例えです。私たちがイエス様の共にいる時の務めというのは、イエス共にいるわけですから、その目の前に語る方がいらっしゃるわけですね。その語る方の言うことを聞いていくということが大事になるわけですね。で、9節見てください。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かをイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。イエスが例えで話されたのは、神の国の奥義についてですね。神が支配されている世界です。そしてそれを知ることができたのは、そばにいた弟子たちだけですね。あなた方に神の奥義を知ることが許されているがっていうのが書かれています。そばにいることによって初めて神の国のことが分かるわけですね。聖書の知識を得ようと思って、努力する人たちがいますけれども、イエス・キリストとの個人的な関わりがない限り、それを、知っていくことは本当はできないんですね。その代わりに、見ていても見えず、聞いていても悟らないということがあるわけなんです。聖書は難しいという意見が、多くを占めるわけですけれども、本当はですね、そうではないんです。単純なんだけれども、それを受け取ることができない、あるいは受け取ろうとしないという方が真理なんですね。伝道者の書には、神は人間をまっすぐに作られたが、人間は複雑な考え方をしたがるとあります。神は見せており、また聞かせているんですけども、受け取らないのは私たちの方なんです。問題は神にあるのではなくて、聞き手にあるわけなんです。そこでイエス様は18節で、聞き方に注意しなさいと言われています。神の御言葉の聞き方によって、神の国がはっきり見えるかそうでないかが決められてしまうわけですね。これを例えるならば、私たちが星を見るときに望遠鏡を使うことが言えると思うんですね。望遠鏡を使うときに照準を合わせてですね、この何ですか、なんて言えばいいのかな、このコントロールするところを使って、そして本当にこの星が見えるかどうかっていうのを見ていくわけなんですね。この照準を合わせていくところがですね、イエス様がこの話されたこの種まきの例えになるわけです。この聞き方によって、この神の国が見えるか見えないかのこの分かれ目になっていくわけなんですね。で、次見てください。この例えに見はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て、彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。これは、簡単に言えば、御言葉を聞き流すこと、聞いても心に留めないことですね。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。 これは感情的に御言葉を受け入れるということです。しばらくすると身を引いてしまう、長続きしないわけです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。この人はしっかり御言葉を聞いているんですけれども、根付いているわけですからいるんですが、と同時にこの世の教えもしっかりと聞いているわけなんですね。私たちがこの世からいろいろと情報を得て聞いていくわけなんですが、それはそのままにしておくと、ここで書かれてある通り成長してしまいます。それで神様が言われていることとこの世が言っていることっていうのはもう真っ向から反対しますので、いつか行き詰まってしまうわけなんですね。それで実が熟さないでいるっていうふうに書かれているわけです。で、この3つの聞き方は良くない聞き方です。神の国を見ることができない聞き方です。そしてイエス様は、正しい聞き方、良い聞き方を求められております。それが次に書かれています。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。で、これはですね、岩のように感情的に御言葉を聞くわけではないんです。御言葉に自分の人生や生活を照らしていって、神様に心の奥底を探っていただくようにですね、読んでいくわけなんですね。また茨のように双心では聞きません。純粋に御言葉だけを聞いて、御言葉以外のものを退けていく、御言葉以外のこの価値観とかですね、ものを、それを意識的に退けていく聞き方なんです。そしてしっかりと守ってよく耐えて聞くとありますね。試練があっても御言葉をしっかりと守っており、そして世の誘惑や惑わしがあっても御言葉によってそれを拒むわけですね。それによって初めて実を結ばせることができるわけなんです。ですからこれ言い換えますと、非常に貪欲的に聞くとか、意識的に聞くとか、積極的に聞くとか、そのような聞き方が神の国を知っていくことにとっても大切になってくる。もうそれだけでも大きくもう全然変わっていってしまうわけなんです。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。食台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。イエスは私たちの心の状態のことを今話されていましたが、今度はその受け入れた御言葉を外に表していくということを話されているわけですね。他の人々に与える影響について話しています。私たちの心に灯された光は他の人に見えるようにしなければいけないわけなんです。ですからイエス様の御言葉を聞いて、それからそれを明らかにしていく、それが福音の広がりの始めになっていくわけです。ただ自分の心の中だけで信じていれば良いというものではないんですね。イエス様は私たちが本当にこのことを信じているんだよというふうにはっきりと他の人々に分かるように、するようにこう望まれているわけなんですね。あるクリスチャンになったばっかりの人でですね、こういうふうに話してくれた人がいますけれども、実家に帰ったらですね、その親戚、自分の家族のことをこう思いやってですね、仏壇の前で線香をあげるっていうことを、言ったことがあるんですね。それで私と私の友人が、それはちゃうやろと、違うだろということを言いました。逆にですね、キリストのことを証しするチャンスではないかということを話したんですね。自分が信じていることを、線香を立てないということで表していくことができるわけなんですね。自分が作り主だけを信じて死者の弔いはしないということを明らかにそのすることができるわけなんです。心の中で信じていればいいというものではなくて、行いによってですね、はっきりと表していくことが必要になっていく。それが福音の始まりになるわけなんです。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っているものまでも取り上げられてしまうからです。これは神の国における報いについてイエス様は話されています。 キリストの御言葉を心に蓄えている人はその祝福が数限りなくですね、後に来る神の国にであります。しかし御言葉を持っていない人はこの世の富とか栄光とか命が過ぎ去ってしまって何もかもなくなってしまうわけなんですね。ですから聞き方の違いですよ、ね、何かを行ったからではなくて聞き方の違いでこれだけの差が出てくる、もう救いを決定してしまうようなものがあるわけなんですね。そして次に実際の場面でこの種まきの例えのことが現れています。イエスのところに母と兄弟たちが来たが群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスにあなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。ここで出てくる母はマリアのことです。で、私たちは彼女が非常に霊的で信仰の深い人だったということを学びましたよね。しかし今ここで自分の息子たちと共にイエスに会おうとしています。マリアは御霊に導かれたのではなくて母親が子供に持つ肉の思いによってイエスのところに来たわけなんです。で、他の箇所では両親や家族までが私たちを捨てて死に渡すっていうことが書かれているんですけれども、キリストの愛に触れられなければ肉のつながりはどのように麗しく見えようとも利己的で自己中心的なんですね。したがってマリアは種まきの例えでは言うと茨にまかれた種なんですね。御霊に始まったのにもかかわらず肉によって完成しようとしたわけです。この世の心遣いがマリアの生活に身を熟させることをさせなかったと言えます。そしてイエス様は自分の言葉を聞いて行う人が自分の母であり自分の兄弟であると言われましたけれども、神の御言葉を真剣に聞く人々の集まりにはですね、麗しい御霊の一致、そして愛の絆があるわけなんです。ですから大事なのは御言葉を真剣に聞く人たちが集まるということなんですね。そして次にまた別の場面が、実際の場面が出てきます。その頃ある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。イエスは湖の向こう岸へ渡ろうと言われました。これがイエス様の御言葉です。いいですか。で、次見てください。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。ずっと人と接しておられたのでひどく疲れていたのだと思われます。ところが突風が湖を吹き下ろしてきたので弟子たちは 水をかぶって危険になった。そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生先生、私たちは溺れて死にそうですと言った。ここで彼らが信仰を失っていることはわかるでしょうか。イエス様は向こう岸に渡ろうと言われたので彼らは溺れて死にそうですと言っているわけですね。イエスは起き上がって風と荒波と叱りつけられた。すると風も波も収まり凪になった。御言葉でもって風と波を鎮められました。イエスは彼らにあなた方の信仰はどこにあるのですと言われた。イエス様はあなた方の信仰がなくなってしまったとは言ってなくて、どこに行ったのですかと聞かれました。信仰はあったんですけれども、ここにはなかった。この湖のところにはなかったんですね。彼らの中の多くがガリラヤ湖で漁を営んでいたことを思い出してください。この湖を自分の家の畳のようにして接していたわけです。そしてそれが今揺らいでしまったわけなんですね。本当は御言葉を心に抱けばよかったのにもう関わらずそれをしなかったわけなんです。で、私たちにもそのことが起こります。いつもは地面のようにしっかりしたものっていうのがあるわけですね。いつも歩んでいることっていうのがあるわけです。その日常生活でこれだっていうものがですね、揺らいでしまうと、そこで御言葉に立てばいいのにそうではなくて慌てふたて見えてしまうということがあります。信仰も何もかもなくなってしまうわけですね、その時点で。けれども良い土に落ちた種っていうのはどうしたか、御言葉を守りよく耐えたわけなんですよね。 ですから弟子たちはここではこの岩の上に落ちた種になってしまっているわけなんですね。試練が来た時に身を引いてしまったわけなんです。このようにしてこの種まきの例えが実際の場面で教訓となって現れています。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは一体この方はどういう方なのだろう。彼らは驚いています、恐れています。で、私たちはイエス様が大きなことをされた後に多くそのような反応をしていたのを見てきましたけれども、なぜかというとですね、神様のありのままの姿を見たからなんですね。イスラエルの民のことを思い出してください。シナイ山に主が降りてこられた時に煙とか角笛の音とか密雲があったので人々は恐れて震え上がってしまいました。なぜならばそれは神の清さを感じたからなんですね。人間には罪があり汚れているので、その時にですね、私は裁かれてしまうというこの恐れを抱くわけなんです。別に罪を指摘されているわけではないんですけれども、神様のありのままの姿を見ると私たちはそのような恐れを抱いてしまうわけなんですね。例えばこの悪霊払いが何かやったっていうことによって、この何か魔術師がですね何かやったからそのような恐れっていうのは抱かないんですけれども、ここでは神様の清さが現れているからそのような恐れを持つわけなんですね。このようにして福音を述べ伝えるために御言葉を聞かなければいけないんだということを見てきました。何かをするということではなくて、御言葉を聞いて、神イエス様が何を言われるかを聞いてっていくことによって初めて福音が述べ伝えられていくわけなんです。そして次からをもう一歩進んでですね、他の人々に話していくということがあります。こうして彼らはガリラの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。これは異邦人が住む地方ですね。イエスが陸から上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物も着けず家には住まないで墓場に住んでいた。彼はイエスを見ると叫び声を上げ見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き方の神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです、どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられていたからである。このようにしてまた言葉をかけてですね、悪霊を追い出そうとされています。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によってあるのに追いやられていたからである。これがエクソシズム、悪霊追い出しの話になるわけですね。で、悪霊に疲れるっていうのは一体どういうことなのか、私たちにはその実際の現象をですね、こう法則化することはできないんですが、ただいくつか特徴が挙げられるわけなんです。まず着物を着ないで裸になるということですね。その悪霊に疲れている人が着物を着ないで裸になる。また生きる人間の家には住まないで死んだ人間の住まい、つまり墓場に住むということです。そして人の脳神経を完全に乗っ取っています。私に何をしようとするのですかというふうに言っているわけですね。そして、鎖とか足かせをつないでも引きちぎるような超人的な力があります。またイエスから離れることをしきりに願いますですね。また人の間には住まないで荒野のような孤独なところに住もうとするわけですね。で、これを見ていくとですね、悪霊の主な仕業っていうのは人間が人間として生きていくことをさせないことにあるわけですね。人間が社会的に生きていくことをさせないようにしていく。秩序ではなく混沌を、慎み深さではなく叫びを、交わりではなく孤独を選ばせていくというのがあるわけです。ですから実際に私たちは悪霊付きというのは見ませんけれども、現代社会の中にですね、悪霊が働いているというのを見ることができます。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。彼らは自分たちを先ほどまで私と呼んでいたのに、名前を聞かれたら大勢と答えました。イエスが名前を聞かれたのは、真実をはぐらかしてですね、自分のことをはっきりと説明しない、そのことをですね、 やめなさいっていうことだったわけです。はっきりと自分の正体を言いなさい、自分は一体何なのかを述べなさいということなんです。これを対決されているわけですね。一対一になって私と面と向かって話しなさいということなんですね。けれども悪霊どもは決してそれを望みませんでした。これが悪霊の仕業なんですね。人々を集団の中で動かして、集団の中の一人としてこの行動させてですね、自分の正体、自分は一体何であるか、私に対してあなたは一体何であるか、そういうアイデンティティを明かすことをさせないようにしているわけです。これが悪霊の仕業なんですね。悪霊どもはイエスに底知れぬところに行けとお命じになりませんようにと願った。底知れぬところっていうのは、新約聖書では堕落した天使たちが裁きの日まで鎖につながれているところなんですけれども、彼らはそこに入っているはずなのに、このようにして地上を徘徊していたわけです。人々を苦しめていたわけです。やってはいけないこともやっていたわけですね。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもは その豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。豚に入ることを彼らは望んだわけなんですね。神の掟によると豚は汚れた動物とされているわけです。まあ、ここでよく、イエス様は何ということをしたのかと思うわけです。豚を殺してしまってと思うんですけれども、イエス様は決して豚のことを大切にされていなかったということではないんですね。この男を大切にされていたわけなんです。でも犠牲が伴ったわけなんですね。イエス様はより大切なものを救おうとするために、より大切ではないものを犠牲とされたわけなんです。悪霊どもはその人から出て行って豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れ死んだ。深い水の底に入っていったわけなんですね。聖書の中では水の底は恐ろしいところ、人を滅ぼす強敵の典型になっています。私たちがちょうどですね、このすごい深い海底のことを思い出すと、本当こう恐ろしさっていうのを感じるかもしれませんが、聖書ではそれがテーマになっているんですね。で、実際に底知れぬところっていうのは、旧約聖書の中ではその深淵なんですね。この海の深いところなんですね。ですから彼らは霊界の底知れぬところには行かなかったんですけども、実際の底知れぬところには入っていってしまった。つまり裁きを受けたわけなんですね。結局裁きを受けたわけなんです。飼っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々はこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に憑かれていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。このようにして彼らは恐れたっていうのがありますね。怯えたとかですね、書かれています。そしてそれによってイエスに出て行ってくださいと願っていま すか。彼らも恐れたんですね。さっき弟子たちも恐れたって書かれてますが、神様に対して恐れを抱いたときにですね、私たちはへり下って自分の罪を認めて神様を崇めるようにすると、私たちは救われるわけなんですね。けれどもそれができないとですね、彼らのように追い出すしかないんです。受け入れるか追い出すか、どちらしかありません。そして見てください、この男はすっかり良くなったんです。正気に戻ってイエス様のところにいてですね、着物を着ていたわけなんです。彼らは本当は喜ぶべきところだったのに恐れています。そしてこの男よりも豚の方を大事にしていた、豚のビジネスを大事にしていたわけです。このような不信仰な人々であったわけです。そしてこのような不信仰な人々が周りにいたからこそですね、悪霊がはびこって、そしてこの男を悩ましていたんですね。不信仰の人が多いところに、そのイエスをから離れたいと願っている人たちが多いところにですね、同じようにイエスから離れたいと願っている悪霊たちが住んでいるわけなんですね。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんな大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。 この言い広めたっていう言葉っていうのはですね、ケルーソーって言って、説教するとか述べ伝えると全く同じ言葉なんですね。つまり彼はですね、ただこういうことがあったんですって言ってですね、この話を聞かせたんじゃなくて、もう雄弁な説教家のようにこう確信を持って宣言したわけなんです。それだけ彼は自分がイエス様にどれだけ大きいことをしてくださったかということを確信していたわけなんです。彼は異邦人の土地において初めての伝道者になりました。先ほどの話を思い出してください。隠れているものであらわにされないものはないとイエス様は言われましたけど、まさにですね、ここで彼はそのことを行っているわけなんですね。自分に留めておくだけではなくて、大胆に公に伝えていったわけなんです。そして次を見てください。2つの奇跡の出来事が重なり合いながら出てきます。さて、イエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。みんなイエスを待ちわびていたからである。先ほどの民衆と対照的な反応です。喜んでいました。喜んで迎えました。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのである。街道管理者っていうのはパリサイ人とか律法学者のようにユダヤ教の指導者の一種なんですね。普段はイエスに敵対しているような人々です。けれどもヤイロは自分イエスの見舞いにひれ伏しました。それは自分の一人娘が死にかけているという状態があるからです。このように彼は自分の身に大きな試練が訪れたのでイエスに近づくことができたわけですね。神様は私たちによくこのような方法を用いられます。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。この状況わかりますか？ようやくイエス様が来てくれるっていうふうになったのにもかかわらず、群衆が押し迫ってですね、なかなか進めないという状態なんです。助けられるのが妨げられているような状態です。私たちも同じようなことが起こらないでしょうか。助けてほしいと思っているのにですね、それが遅れているっていうふうに感じることあると思います。ヤイロもそうでした。時に12年間長丁を患っている女がいた。12年間長丁を患いました。先ほどどうでしたか？12歳ぐらいの一人娘があって、同じ10人が出てきます。この女性の不幸な生涯、不幸に見えるような生涯って言った方がいいと思いますね。不幸に見えるような生涯は12年前に始まり、それと同じぐらいの時期にですね、このヤイロに幸福な生涯が始まったわけですよね。一人娘が生まれたんですよ。このように全く同じ時期にですね、全く違う道を進んでいる人がいました。私たちも同じです。ある時にはです、ある人はですね、本当に成功しているように見えますけれども、ある時、その成功しているような時にですね、全く失敗しているような時、またはこの本当に辛い時を通るということがあるわけなんですね。そして新改訳の脚注、下の脚注を見ると、医者のために自分の生活費を全部使い果たしてしまったっていうのが書かれています。彼女は医者に頼っていたんですね。でも何もすることができなくなってイエスのところに行きました。ヤイロも同じような状況の中にいたわけですけど、わけです。誰にも治してもらえなかったこの女はイエスの後ろに近寄って、イエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。立ちどころに止まったんですね。先ほどの医者の働きと対照的です。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。みんな自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。ペテロのイエスの言われた触ったという言葉と、ペテロが意味していた触るっていうのは意味が違いました。イエスに触るっていうのは物理的なことではなくて、人格的な触るっていうことです。イエスに期待する、イエスを信じるっていうことです。ここに大きな違いがありますね。群衆とこの女の違いがあります。私たちとイエス様の関わりっていうのもそうなんですね。信仰によること以外にですね、このイエス様により頼むというこの意識的な作業をしていなかったとしたら、たとえキリスト教の活動を行っていても、物理的に行っていても、この群衆のようにですね、実際の関わりは持っていないわけですね。けれども信仰によることによって、その関わりを実際に持つことができるようになります。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだから、 信仰によってイエスから力が出ていきました。これ私たち学びましたよね。イエスから大きな力が出ていたのであるって、それは信仰によってお言葉ですからやらせていただきますということによって現れるってありましたが、これと同じことが起こっているわけですね。女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったけれわけと立ちどころに癒された次第と話した。この女もイエスの見舞いで震え上がっています。恐れています。そしてイエス様は、誰が私に触ったのですかと言われました。先ほどの何という名かという質問と同じなんですね。あなたは一体どうなのか、私との関わりはどうなのかという質問です。群衆の中の一人ではなくてどうなのかということなんです。そしてどうですか、彼女はひれ伏したんです。先ほどの民衆は追い出しましたが、彼女はひれ伏して、そして全てのことを明かしました。隠れたものを皆の前にあらわにしたんですね。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。この治すっていうのは救ったのですとも訳せます。神の御業に触れてですね、恐れを感じた時に彼女は応答したわけなんです。そして自分の起こったことを明かしたわけです。これがですね、何ですか、信仰告白なんですね。信仰告白、神に触れられて、そして恐れを感じながらもですね、皆の前に明かすということです。これが救いをもたらす信仰なんですね。イエスがまだ話しておられた時に、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。先ほどまで群衆が妨げてましたが、どうですか、この女のことで致命的になってしまったんですよ。この女の癒しによって自分の娘が死んでしまったわけです。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。わかりますが、この、報告を聞いてヤイロは恐れてたんですね。もうダメだっていう絶望感が彼を襲いそうになっていたわけです。しかしイエス様は、ただ信じなさいって言われました。ただ信じなさいということです。何かしなさいじゃなくて信じていなさいということです。私たちがすることもさほど多くないんですね。いや、一つだけなんですね。イエス様を信じることなんです。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤクブ、それに子供の父と母の丘は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。イエス様は奇跡を見る人々を選ばれました。3人の弟子と父母です。この数人にしか奇跡の意義を受け取ることができなかったわけなんですね。人々はみんな娘のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない、眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑っていた。嘲笑っていました。この人々の心は道端ですね。先ほどの種まきの例えですと、イエスの御言葉は聞いたけれども、すぐに悪魔に取られてしまったわけです。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、彼女は娘は直ちに起き上がった。霊が戻りました。死は基本的に分離を意味しているんですね。肉体から霊が離れることを肉体の死と言いますが、そして、私たちの霊が神から離れることを霊的な死なわけですね。ここでは肉体的な死ですね。それが戻ってきたわけ、霊が戻ってきたわけです。それでイエスは娘に食事をさせるように言いつけた。わかりますか、肉体も機能したってことですね。ずっと葬式になってたんで、彼女は何も食べていなかったので、体が実際に衰えていたので、イエス様は気を使ってですね、このように言われたわけです。両親がひどく恐れていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないように命じられた。イエスは今度は誰にも話さないように命じられています。先ほどのこの悪霊に疲れた人、解放された人には話しなさいと言われてですね、そしてこの長血を患った女もね、癒されて話しなさい、話すように促されたのに、ここでは話してはいけないというふうに言われてるんですね。なぜかっていうとですね、これあまりにも大きな出来事なので、まだこの、お父さんとお母さんには完全には把握できてなかった。ペテロが後で、あなたは神のキリストですとイエス様の前で告白しますけれども、そこまでに至るですね、準備が整えられていなかったわけなんです。でも、この福音をもたらしたいというふうに願ったので、イエス様は、このお父さんとお母さんにこの出来事を見せるのをお許しになったわけなんですね。そしてですね、もっと大切なことは、ヤイロは良い土の人だったということなんです。イエスの御言葉を聞いて、それをしっかりと守って、よく耐えたんですね。試練があったんですけれども、その御言葉を、イエス様の御言葉をよく持っていったわけなんです。ですから、娘が生き返るのを見る恵みに預かった、実を結ばせることができたわけなんですね。です、私たちはここから、この良い土のですね、一体どういうことなのかっていうのを学んでいかなければいけません。 最後にヘブル人への手紙10章のところから引用させていただきます。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものでなく信じて命を保つものです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。恐れ退くものではなく信じて命を保つものですとあります。天のお父様、私たちはヤイロのように試練が待っています。助けを求めているのに他のもので邪魔されているというような状況があります。しかしイエス様は恐れないで信じていなさいと言われました。神様、ですから恐れないで私たちが信じて忍耐していく、これこそが良い土であり、そして正しい、ただ唯一の良い正しい聞き方であることを見ることができました。天のお父様、あなたの励ましの言葉をありがとうございます。私たちがこれをただ聞くだけではなくて本当に実際に身を結ばせていくのを見させてください。あなたがここで力強く働いて、このヤイロのように私たちを励まし続けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。